スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木ミスト。前回に続きゲストは音楽家の本澤直之さんです。テンポ変更に伴うグルーヴを保つ方法から本澤さんが愛用されるオンドマルトノの現代版ともいえる電子楽器オンドモについてなど、音楽制作を中心にお話をお伺いしました。リラックスした空間で聴いてもらえると嬉しいのでぜひチェックください。一緒にお仕事させてもらってる時に、ザーさんから来るプロジェクトファイルで、
はい、
BPM が異常に細かい時あるじゃないですか128点なんちゃらかんちゃらみたいな
はいはいはい、 ありますね。
ありますよね。
はい、申し訳ないです。
2ミックスのファイルもらうときに、はい、そこの割り出しから僕まず入るんですけど、
はいはい、あ、なるほど。
あれは素朴な疑問で、なんであそこまで BPM が細かいのでしょう。
あれはですね、うん、あれはその曲作ったときに、
うんうん、
まあ、ブレイクビーツが貼ってあったと思うんですけど、
はい、
そのブレイクビーツをブレイクビーツ集から取り込んだ時の、
はい、
時にその1小節のテンポが、うん、128.258 みたいな感じだったからで、
あ、ストレッチすればいいじゃん。
ストレッチね、うん、ストレッチすると、うん、そのまあいいんだけど、なんか俺音がね、うん、変わっちゃうのが嫌で、そのだからもしそのなんて言うんだろう、ぴったりにする場合はピッチシフト使ってね、うん、やってますそれ。
あ、なるほどなるほど、
う
ん、
そうするとぴったりになる。
ピッチシフト、
うん、ピッチシフトでそのレコードプレーヤーみたいにプラス2とかにするとだんだんテンポが上がってくるでしょ。キーも上がっちゃうけど、
うんうんうん、
そっちの方がタイムストレッチするより俺音が好きで、
細かく波形をチョップするとかはないんだ。
あ、それもねやるときはあります。あとはその、うん、なんつうの、そのままで聴いてるときの方がグルーブしてる気がなんかするの気のせいなんだと思うんだけど
いや、というのがね、うん、あのそんな大したものじゃないんだけどやっぱりこうループ組むときに
そうですよねですよね、
そうそうそうそう、非常になんかねこう、うん、
ですよね、
うん、
僕も細かい話聞かせてもらいたいんですけど、質問したいんだけど、そのゲーム上でそのループ組むときって、はいはい、あれでテンポって管理してるんですか。あれって
テンポでも管理してる。
あ、そうなんだ。
あの使い方があって、
うん、
まあ、インタラクティブな時だったら、
うん、
やっぱテンポが全て重要っていう、
あ、はいはい、
合わせてないとダメだから、うんうん、綺麗にループしないっていうのがあって、うんうん、そういう時はテンポ管理ですね。
あ、なるほど、
うん、
じゃあ そしたら小数点以下は普通はない。
できればな
ですよね、すいません
いやいやいや
そうだったんだ、
うん、全然そのテンポなんか、まあ、すぐ取れるわけだから、
うんうん、
別にあれなんですけど、まあ、一手間かかる。
かかりますよね、うん、ですよね。
いや、それだけです。一個聞きたかっただけで、はい、
あ、僕もね、
うん、
聞きたい、そのテンポで思い出したその聞きたいことがあって、
はいはい、
その作ってる途中で、うん、もうちょっとこの曲テンポ早い方がいいなと思ったら、いつもどうやって上げたり、あとほらすぐにテンポを10上げようとかって、うん、そんな簡単にできないでしょ。
できないできない、
ねえ、うん、どうしてます。
10まで上げるのはやっぱなし
かな。
どうしても上げないとダメな時は、うん、ミディだったら大丈夫だけど、オーディオの時はやっぱり僕もちょっとあんまり進んでできない
ですよね。できないよね。でしばらく思考停止しちゃうんだよね、うん、
しちゃうし。
でも絶対テンポ上げた方がいいって気づいて、もうしょうがないからさ、ちょっとずつ上げてさ、
うん、
あ、でもテンポってなんであんなに判断しづらいんだろうね。
テンポ ねそうそう、うん、テンポは結構こうやっぱ縛られます ね、
うん、すっごい大事なファクターなのに変えるのすげえめんどくさいっていう。
そうそうそ う、
ね、
うん、スタジオで生で撮るときとか、
うん、
どこの
でしょでしょ
タイミングで
ね
これ固めたらいいのかなっていうのをすごいやっぱり見計らいますよ
ね、
うん、
なるほど。
そうそう、そこは僕もやっぱ常に悩むまではいかないけど、ちょっと考えさせられることは多い、
うんうん、やっぱりそうか、
うん、なんかこれが、
うん、
そう、ザワさんのその劇版のパターンもそうだと思うけど、
うん、
絵が先行してて、
うんうんうんうん、
完全にそれにドンピシャで合わせないときはやっぱりもう
ははーって感じでこう合わすじゃないですか、
はいはいはい、
その時はもう諦めつくんだけど、
はいはいはい、確かにね、
そうじゃない時がねやっぱり、うーん、テンポいくつかでちょっと
だよ、ね、
うん、考える時はあります、
ね、うん、うん、そう、テンポ問題、
質問のお題になってるかな
ね、
うん、澤さんにあのアレンジをお願いした時に、
うん、
あれなんだっけな、メビウス、
そう
メビウスですね、
うん、メビウスの
エンディングテーマ、
エンディングの、そう
そうそう、スタッフロールの時に、
うんうん、
こうずっとオケ調の曲がパーッとこう来て、メドレーだから結構長いですよね、
うん、長い、
でその中にピアノと電子楽器だけになるパートがあって、
うん、
あれはテルミンでもないし、はい、
ね、オンドモという楽器で、
うんうん、
あの大元の楽器があって、
はい、
オンドマルトノっていう楽器があって、
はいはい、
あのフランスで100年前ぐらいにもうシンセサイザーの元祖で、
うん、
元祖だと言われてるぐらい古いシンセサイザー で、うん、でその口笛みたいなバイオリンみたいな声みたいな不思議な音色の楽器があるんだけど、うんうん、それをね現代にもう今もうその楽器動いてるのは動いてるんだけど、
うんうん、
もうほぼ手に入れることはできなくて、それをね忠実に再現したのオンドモっていうのを作ってらっしゃる方が、
うん、
なんと日本にいて、
うん、
その人を発見して、
はいはい、
連絡をしてね譲っていただいたんですよその楽器を、
うん、
それでねその僕はもうその楽器が大好きなので、
うん、
ぜひそのエンドロールのそのメビウスのやつに入れたいなと思って、
うん、
そこにね入れたんです。
あれはね
なんかこう、ね、いい音でしょう、
いい音、
ね、
すごく動きがすごいやっぱあるし、
うん、
それでまあ、確かに口笛といえば口笛のような気もするけど全く違うんですよね、うん、
ね、だし本当テルミンと普通の人だったら気がつかないというか、
うんうんうん、
すっごいテルミン上手な人だったらできるのかもしれない。
あれ、そういう意味ではあれか、そのテルミンほどめちゃくちゃ揺らぐとかそういうわけ
ではない、ね、うん、わけではなくて、うん、テルミンって本当手の距離だから、
そうだね、
うん、音程取るのすっごい難しいと思うんだけど、
うん、
音頭の場合は弓をなんつうんだろう、紐で、
はいはい、
なんつったらいいんだ、紐がくっついてるコントローラーを指に引っ掛けて、
うん、
右に行くと音程が上がって左に行くと音程が下がるっていう風になってて、で、うん、音程はその無段階なんだけど、ドレミとかなくて、
あ、
おーっていう無段階なんだけど、
うん、
その鍵盤の下に、ね、印がついてて、
あ、鍵盤あるね、
ね、うん、あの位置でね、おおよそ音程がしっかり取れるんですよ。なのでピッチはすごい取りやすくて、
なるほど、
うん、なのでメロディーとか奏でるのにすごいテルミンよりは全然向いてる、
うんうんうん
うん、
あ、なるほど、鍵盤はそのための目印、
うん、あのね、そう、鍵盤を目印にしてもいいんだけど、
うん、
そう、うん、確かに、でもね実際鍵盤で弾くこともできるの、
あ、
うん、あのモードの切り替えスイッチがついてて、
うん、
プチッと押すとその紐がついたコントローラー動かなくなって、
うん、
鍵盤モードに変わって、
うん、
そう、で鍵盤でピロリロリって弾ける。
ちなみにそれは日本のどちらで作られてる、
うん、アサデンという会社が作ってる音頭も、うん、で今ね僕が持ってるやつよりもう1バージョン新しくなってて、
うん、
さらにすごい革張りのおしゃれな装丁になって、めちゃめちゃかっこいい
そう、見た目が違う、
見た目が違う、あのね、あの完全手作りの小ロットセンサーだから、
はい、
僕のやつ多分ね100台とかしか作ってなくて、
うんうんうん、
で多分、ね、それ作り切っちゃったんだと思う、だから次のやつってことで、うん、また多分バージョンアップしたかったんじゃないですかね、そのオモさんっていう方が作ってるんだけど、
はいはい
はい、あ、それでオンドモっていうのかな、オモ、
ああ、そうかも
ね、
うん、
オモさんっていう方が作ってて、その人もほとんど一人でやってて、一、うん、人でハンダとかで、そのもう何だったらその入ってる木の枠を、
うんうんうん、
その工場で切ってもらったのをなんつうのニス塗ってとかも多分やってらっしゃると思う、うん、
いやいや、あのサウンドはね、
そう、ぜひその、うん、マジでメビウス の、 そのエンドロール聞いたことがない人がいたらぜひ CD 買って聞いてみてください、すごいいい音なんで。
ちなみにあれですね、今後ろでかかってる、
あ、今かかってるんだ、さすが
かかってる、
そう、この音ですね、
ここ
れこれ、
うんうん、
ねえ、いい音でしょ、
泣きそうになりますよね、
そうなの、そうなの、なんかね、うん、感動しちゃうんだよね、
そうそうそう、うん、いやいや、まあでもね、その楽器もそうですけど、
うんうん、
やっぱりそのフレーズだったりね何を言い出すかっていうね ういうことにしときましょう。
あ、そういうことにしといて、ありがとうございます。
鈴木秀峰ポッドキャスト、ゲストは先週に続き音楽家の本澤直之さんでした。ポッドキャストの中では触れなかったんですけど、ここ1年ほど本澤さんと僕のマイブームがヘアカラーなんですね。で、本澤さんとスタジオで会うたびにですね、2人とも髪の色が違うんですね。で、お互い、お、今回派手に来ましたねとか話してるんですけど、まあ音楽と全然関係ないんですけどね。また次回お会いするときは何色になってるのか、楽しみにしております。それでは今週もお疲れ様でした。良い週末を。それではまた次回。